本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書12章22節から31節です。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども、神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか？百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。アーメン。創業、すでに広告の時間にお知らせしましたように、明日から1週間苦難週間特別祈祷会が開かれます。私たちの教会で年に一度開かれる特別蒼天祈祷会ですが、2つの意味があります。1つ目は、私たちのために十字架を追われたイエス様を覚え、私たち各自の生活を振り返るためです。神様はイスラエルの子孫たちに1年に3回杉越、ペンテコステ、カリイオの祭りを守りなさいと話されました。その中でも最も重要な節期は杉越です。杉越で彼らがエジプトから救い出されることがなかったなら、ペンテコステもカリイオの祭りもなかったからです。キリスト教の信仰で最も重要な節期は復活節、イースターです。イエス様の復活がなかったなら、私たちに永遠の命もないからです。しかしイエス様の復活は必ず十字架での死でなければ不可能なものでした。それでイエス様の苦難を通して、私たちが神様の子供らしく生きているのか、自分自身を振り返りながら御言葉を通して、私たちの人生の腰の帯を結び直すことが、この特別蒼天祈祷会を一つ一つ、もう一つの理由です。二つ目は、一日を始める前に祈りを捧げることを生活化させるためです。神様の御心通りに生きることを望むクリスチャンで、祈ることを望まない人はほとんどいません。しかし実際に祈りを捧げる人はそんなに多くはありません。また祈りを捧げることが生活化されている人は本当にわずかです。それでクリスチャンにとって祈りはとどまっている日記や宿題のようなものです。それで祈りで一日を始める人と、バタバタと慌てながら始める人の生活は同じではないはずです。祈りは私たちの視線を神様に合わせ、自分と神様を離れさせず一つに結びつける時間です。それで神様との一対一の出会いを通して、自分の心と霊を神様と神様の御言葉で満たすことです。このような過程を通して、礼拝の生活化、生活の礼拝化が成し遂げられます。祈りが生活化されている人だけが、一日一日を意味と価値を持って作っていくことができ、人生の最後の瞬間でも後悔しないことができます。このように祈りが生活化 できるように自分を作っていくことが特別蒼天祈祷会です。私たちの信仰で祈りが生活化されるために、特別蒼天祈祷会が初めの一歩となることは間違いないですが、そうだからといってみんなが必ず礼拝堂で捧げなければならないことではありません。教会の近くでにお住まいの方や来られることを望まれる方は参加し、教会から遠いところにお住まいの方や体が不自由な方は生中継を通してご自宅で参加することができます。また夜明けの時間帯ではなく他の時間帯でも動画を通して参加することができます。また特別蒼天祈祷会の期間でなくても月曜日から土曜日まで夜明けの祈祷会は蒼天祈祷会は毎日生中継されています。今回の苦難週間特別蒼天祈祷会を通して、私たちが朝起きてから神様と共に一日を始める祈りの生活が習慣化するなら、これからの私たちの人生と信仰はより深く広く高くなるはずです。兄と遺産で争っているある人がイエス様を訪ね、そのことに関し関わってほしいとお願いしました。その時にイエス様は、収穫した作物に対して関心は多いけれど自分の魂に対しては何の関心もなかったある愚かな金持ちに関する例え話を話されながら、貪欲な心を捨てなさいと話されました。そして弟子たちに本質的に求めなければならないことが何であるのかを話されました。人々は食べ物や着物として代弁される物質的なものに飢えています。最近の略語の中で流行っているもので、アッサはアッサとインツサというものがあります。アッサが辞書的な意味では気分が良い時や仕事がうまくいく時に使う言葉です。しかし今ではアウトサイダーの略語として使われています。グループにうまく馴染めてない人を指す言葉です。反対にインサはインサイダーの略語で、いろいろな集まりや行事に積極的に参加して人々とうまく馴染んでいる人々を呼ぶ言葉です。人々は自分がとどまっていたい特定のグループでインサにならなければ自分の存在を認めてもらえないと考えたりします。そうなるには他の人が所有している分、自分も所有して他の人と同じくらい地位が高くて他の人と同じくらい受けているものがなければならないと考えたりします。しかしそのようにしたからといって自分の心にある虚しさが満たされるのではありません。人々の間で認められるインサロスとして楽しい時間を過ごして家に帰ったのに、明かりのついていないリビングでソファーに座り込んだ時に一人しかいないと感じ、探索をする、深く息を吸うようにことになります。また自発的アッサ、自発的アウトサイダーも少なくないと言います。自分の他の人から自ら隔離させ自分だけの人生を生きる人々です。彼らはインサイダーになるために仮面を覆っている人よりはマシな人々です。しかし人は限りのある存在なので、自分の人生を自ら満足させる人は誰もいません。クリスチャンにアッサやインサよりも大切なことは、命のサイダー、神のサイダーに なることです。そうすれば心配することのない人生を生きていくことができます。それで今日の本文である25-26節でこのように記しています。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。こんな小さなことをさえできないので、なぜ他のことまで心配するのですか。背丈、身長と翻訳されたギリシャ語の単語ヘラキアは寿命、年とも翻訳することができると先週話をしました。私たちが心配しなくてもいいと他の人を励ます時があります。それは主に可能性を認める時に使われます。それで今成績が悪くても心配しないで一生懸命やっていればもっといい成績を取れるよ、付き合っていた人と別れたからって心配しないで、いつかもっといい人に出会えるよのような言葉です。しかしイエス様はその反対の意味で使われました。心配しないでください。心配するからといって背が伸びるわけでも命の道が長くなるわけでもありませんとおっしゃられました。自分ができないことに対する心配は何の助けも励ましにもならないという意味です。つまり私たちは私たちの人生を命をの責任を取ることができず、責任を取ってくださる方が別にいるということです。27節です。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。鳥のことを考えてみなさいと話されたイエス様が、百合の花のことを考えてみなさいと話されています。信仰は正しく考える力です。しかし私たちは考えることよりもソロモン王のような人になることや、ソロモン王が受けたことを自分も受けたいということに関心が多いです。先週も話しましたように、ソロモン王はイスラエル全体の歴史の中で最も広い領土を持ち、いくつもの国から朝貢を受け、神様が彼に与えられた知恵は有史以降この地を生きた数千億の人々の中で最も素晴らしいものでした。最近の言葉を使って言いますと、最高の権力を持ち、ものすごい富を持ち、またさまざまな分野で博士の学位を持つ人でした。それだけでなく、彼には王妃としての妻が700人、そばめも300人いました。貴族の娘たちと結婚し、莫大な財産を持った家紋の娘と結婚し、周辺の国の姫たちと結婚し、ただ気に入る女性たちと結婚しました。このすべてのことが自分の権力を保つための戦術でした。それでイエス様はソロモンの栄光が野に咲く百合の花の一つにもならないと言われています。神様はソロモンの父ダビデの時から 彼の家系に特別な恵みを与えてくださいました。ソロモンが受けたすべての栄光は神様が与えてくださったものであるにもかかわらず、彼は自分の能力で得たものであると思い、それらを自分の力だけで保たなければならないと考えました。それで彼は常に心配する人生を生きるほかなく、イエス様は心配する彼の人生が心配することのない百合の花の一つにもならないとおっしゃられているのです。ソロモンが記録した聖書の中で伝道者の書がありますが、ソロモンの懺悔録のようなものです。それの意味が説教者です。伝道者の書はで、ソロモンが王ではなく一人の信仰の人として過ぎた日々を振り返りながら他の人々を諭し励ますものです。伝道者の書12章1節を読んでみましょう。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。ソロモンが自分の若い頃神様を覚えず遊びふけていたことを遊びほうけていたことを悔い改めるものです。神様なしに生きても権力も富もたくさんの婦人もいるから幸せであると考え、また人生が楽しいだろうと考えていたのです。しかし実際は生きてみると幸せでもなく楽しくもなく意味もない人生を生きたと告白しているのです。それで私たちを作られた創造者を正しく考えながら生きることよりも、幸せな人生、もっと楽しい人生、より意味のある人生はないと伝えています。ソロモンがこのように私たちに訴えても、私たちはソロモンのこの証よりも神様を知らない人生を時には憧れます。ソロモンが持っていた権力、富、知恵、学歴、この3つすべてなくても、その中で一つだけでもあればと考えたりします。今まで私たちの国ではもちろん、全世界で最も売れた本のうちの一つが1943年に発表されたサン・テグジュペリの星の王子様だそうです。その中にこのような内容があります。大人というものは数字が好きです。新しくできた友達の話をするとき、大人の人は肝心なことは聞きません。どんな声の人とか、どんな遊びが好きとか、蝶の採集する人とかいうようなことは点で聞かずに、その人いくつとか、兄弟は何人いるのかとか、目方はどのくらいかとか、お父さんはどのくらいお金を儲けているのかというようなことを聞くのです。そしてやっとどんな人か分かったつもりになるのです。もしあなたが大人に対して、バラ色のレンガでできたとても美しい家を見ました、窓にはゼラニウムの花が飾ってあり、屋根には鳩が止まっていましたと言っても、大人たちはそれがどんな家なのか全く見当もつきません。その代わりに、あなたにこう言ったとしましょう。1億2000万円の家を見たよ。すると彼らはこう言うでしょう。それはさぞかし素晴らしい家だったでしょう。 ソロモンの栄華のような華麗さの前でも臆することのない力とは正しく考えることです。それでカラスのことを考えてみなさい、ユリの花のことを考えてみなさいと話されているのです。しかし私たちは考えようとしません。たまに私たちの祈りの内容を要約すると、神様、考えなくても生きることができるようにしてください、です。外から見たときには、足りないものが何もないように見えても、その中にある苦痛や解決できていない問題がない人はほとんどいません。よく人々の人生の3つの部分を押してみますと、1つ以上が痛いと言います。その3つの部分のうち1つ目が健康の問題です。本人や家族が体質的に弱かったり、持病があってそれを負って生きていることです。2つ目は経済的な問題です。一生懸命働いても貧しさから抜け出せなかったり、生きていきながら大小の問題の前で縮まることを感じることです。3つ目は関係の問題です。健康も大きな問題はなく、経済的にもある程度生活できていますが、夫婦関係や兄弟関係が親密ではなく歪んでいて、家族が家族らしくないことです。さらに家族の中で一人が急に世を去り、深い喪失の痛みを受けることもあります。クリスチャンにとって、すべての種類の死は神様の恵みですが、それを受け止めることには長い時間がかかることもあります。私たちの祈りがこの3つの部分で何の問題がないことを望むことがよくあります。しかし実際に私たちの人生の中でこのような部分は何の問題がなくても、神様の前でひれ伏し切実に祈り、霊的な健康を持続的に保ち、神様だけを目的として生きていくことができるでしょうか。私は正直に言いまして自信がありません。私もやはり時には辛いこともあり、挫折したくなるようなことがあるため、私が何を見つめなければならないのか、誰を信頼しなくてはならないのかを深く考えたりします。イエス様の例えに登場するこの金持ちは、収穫した作物も多く、また持っている建物もたくさんあったため、今の倉庫で保管することができないほどでした。それでもっと大きな倉庫を建てて、そこに自身の所有物を保管しておくと、何年かは心配することなく生きていけると考えました。その時に神様がこう話されました。12章20節です。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。神様はこの金持ちに向かって、愚か者、アフロンと言われました。アフロンの文字的な意味は考えがない人です。いえ、考えたから収穫した作物をすべて保管する倉庫を建てようとしているのではないでしょうか。そのように聞き返してくれるかもしれません。この金持ちは何を考えるべきで、何を考えるべきではなかったのかを分かっていなかったため、愚かだと言われたのでした。神様がこの金持ちが収穫をたくさんしたこと、倉庫を建てようとしていることに対して 愚かだと話されたのではありません。この地で人生も重要ですが、死後の人生がもっと重要で、そのことに対して何も考えていないので愚かだと言われたのでした。28節と29節がこのように証ししています。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。家庭で子どもの第一の義務は、身体的、知的、情緒的、社会的、霊的な部分を含めて健康に育つことです。もし子供が明日の朝ご飯食べさせてくれるかな、両親が来月私に服と靴を買ってくれるかな、うちの両親は私が高校卒業したら大学に通わせてくれるのかな、子供がこのようなことを考えている家庭があるとしたら、ここには問題があります。親は子供が願うことだけでなく、要請し頼まないことも準備し、子供ができるところまで勉強させるはずです。奨学金の中で最も良い奨学金が FM 奨学金、ファザーとマザーがくれる奨学金です。そして心配するの元の意味は、高く上がるです。虚しい欲望があふれて、病気になった利己心が頭の先まで上っていることです。まるで養殖場で浮いている浮きの標識のように、世俗的価値観と何のためにもならない考えで私の人生のあちこちを浮いて回っているのです。イエス様は、私たちクリスチャンたちが食べていくことに人生で最高の価値観を持ってはならないとしている理由をこのように話されています。30節です。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。世の異邦人たちとは、神様を知らない人々のことです。創造主であり父であられる神様が自分の人生を道にいておられることを分かっていない人々です。それで彼らは自分の人生すべて責任を取らなければならないため、神様と分離した人生、心配する人生を生きていくしかありません。ルカの福音書15章に出てくる2人の目の息子は、とても家を出ようと出たがりました。それで自分の分の遺産をもらって数日して遠い国に出て行きました。お父さんから離れれば全てが自由になると考え、これ見よがしに成功してから戻ってこようとしたはずです。しかしお金を使うこともつかの間、自分の人生が自分の思い通りにはいきませんでした。後には豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどでしたが、それさえもくれる人はいませんでした。これは聖書の中だけの話ではありません。神様が父なるお方という事実を知らない人は、家を出た二人目の息子のようです。二人目の息子は帰ることができる父の家があることを分かってはいましたが、世の人々は自分たちが帰らなければならない家があって、お父さんがおられるという事実さえも忘れています。それで心配する人生になるしかありません。イエス様は、私たちクリスチャンが本当に求めなければならないものが何なのかをこのように教えてくださっています。31節です。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば これらのものはそれに加えて与えられます。今までイエス様はどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、心配したりするのはやめなさいと話されています。それはどうすれば貪欲に注意し警戒して心配したりすることのない人生を生きていくことができるのでしょうか。貪欲に注意すると、また心配しないと決心すればいいのでしょうか。もしかしてそのような決心をしたことがあるのではないでしょうか。心配したりするのをやめようと固く決心しても、心の奥深いところでは心配不安がもぞもぞとうごめき這い上がっては来ないでしょうか。それとも貪欲に注意する方法、心配から解放された人という講義を聞いたり本を読めばいいのでしょうか。イエス様は私たちに教えてくださった最高の方法は、彼の国、すなわち神の国を求めることです。神様の国を求め、神様の統治を望んでいれば、貪欲は私の人生と信仰を削りなくすだけではなく、何の価値もないことを悟るようになり、心配はむしろ神様に信頼する飛び石になることを悟るようになります。そして私たちが彼の国、神様の国を求めることができるのは、主が私たちに彼の国を与えてくださったからです。今日は私たちに彼の国を与えるために、私たちの代わりに十字架で釘を打たれ亡くなられたイエス様の苦難を覚える苦難主日です。イエス様は十字架にかけられて釘を打たれる場面をこのように明かしておられます。ルカの福音書23章32節33節はこのように明かしています。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。イエス様が十字架を追われて現場に到着されましたが、その場所の名前がドクロと呼ばれているところ、ゴルゴダと証言しています。そこでは死刑がたくさん執行されたため、そしてその場所の形がまるでドクロのようだったために付けられた名前でした。しかしイエス様と共に死刑を受けることになった人々を犯罪人と呼んでいます。私たちはみんな悪を行う人々、罪人ではないでしょうか。罪の代償は死であるため、私たちすべてが死刑の対象者でした。そして十字架の上で起きたことをこのように記しています。ルカの福音書23章に39節から43節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。十字架にかけられた犯罪人のうちの一人はイエス様に悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言いました。これは十字架の下にいる人々があなたを罵るように、あなたがキリストならあなたはもちろん私たちも生かしてみてください、そうすればあなたも私たちもお互いいいではないですか、と話しているようなものです。彼の言葉には 死に対する恐怖と生きたいという欲望が強く現れています。しかし別の犯罪人は、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいと言いました。この人は人生の最後の瞬間に神の国を求めました。彼のこの要求が彼の永遠の運命を変えました。この時にイエス様は彼にこう言われました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共に楽園、パラダイスにいます。この犯罪人は今までの人生が貪欲を求める人生、自分の人生は自分の思い通りにするという人生であったかもしれませんが、彼は神の御国を受けて神の国の民となりました。たくさんのクリスチャンたちがこの犯罪人を羨ましがります。その時まで自分のやりたいように生きてから最後の瞬間に神の国を受け入れてどんなにいいだろうと考えたりします。本当にそうでしょうか。人生の晩年に主を受け入れクリスチャンになった方に聞いてみてください。今までの人生の中で最も惜しく後悔することは何ですかと、おそらく答えは同じであると思います。もう少し早くイエス様を信じればよかった。クリスチャンの職場の同僚や友達が聖書を渡しながら教会に通おうとするときに通えばよかった。配偶者が、また子供たちが本当に切実にお願いし涙を流しながら祈っていたことを知っていたときに、なぜそれを払いのけ怒ったのか、本当に後悔していますと言うと思います。イエス様が十字架にかけられ釘を打たれて体が破れたことで、私たちが神様と破れることのない人生にさせてくださり、神の国を与えてくださいました。これからは神の国を受けた人として主の中で共に立てられ、神様との関係が破れた人々をつなぐつなぎ目になりましょう。神の国を受け入れた人である私たちが神様に従うなら、神様は私たちを通してこの時代を清め、明るくし、新しくしてくださいます。その時に私たちが迎える主の復活はより眩しいものとなるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日私たちに苦難手術を与えてくださり感謝します。貪欲の中に陥って生きるしかなく心配するしかなかった人生でしたが、イエス様が十字架で代わりに亡くなられたことで私たちに神の国を与えてくださったことをもう一度思い出させてくださり感謝します。これから私たちが受けた神の国を求める人生を生きていきながら、これ以上貪欲に陥ることなく、利己心に取りつかれることもなく、世俗的価値観にも染まらないようにしてください。特に明日から苦難週間特別蒼天祈祷会を与えてくださったことを感謝します。一年に一度しかない行事ではなく、私たちのために十字架を追われたイエス・キリストを覚え、私たちの生活を振り返る時間としてくださり、また私たちの祈りの生活が規則的に行われる初めの一歩となるようにしてください。このことを通して一日を始めを主と共にする恵みを一生受けることができるようにしてください。また祈りを通して自分を 横に下ろす人生と自分を空にする人生を経験させ、私たちが祈りの人、御言葉の人になるようにしてください。そうして主から受けた神の国を求める人生と主にひれ伏す私たちの生活が復活に向けた道しるべとなり、飛び石となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。